パウロは今、専任隊長が招集したサンヘドリン会議に立っています。ユダヤ社会では最も出世しましたが、実際には自分たちが作り出した神様の偶像を崇拝している哀れなサンヘドリンの議員71名の一人一人を、パウロは憐憫にあふれた目で眺めました。エルサレムのユダヤ人たちは、パウロが神様の律法と神殿を冒涜したと、パウロを殺そうと大騒動を起こしました。しかしパウロは、今まで自分は全ての面にわたり信仰の良心に従って神様に仕えてきたと言葉を始めました。パウロのこの言葉が終わるや否や、大祭司長アナニアがパウロのそばにいる人々にパウロの口を打たせました。ユダヤ人たちにとって口を打つことは人格に対する最大の冒涜でした。大祭司長アナニアは、信仰の良心に従って神様に仕えてきたというパウロの口を叩き、公開の場で彼の人格を踏みにじってしまったことで、あんな人間の言葉はこれ以上聞く価値もないと宣言したわけでした。律法は二三の証人の証言がある時にだけ犯罪を確定できるようにしていました。その過程抜きでは誰も無罪と認められました。ですが、律法に従うというサンヘドリン議会で大祭司長アナニアは反対に律法を破り、最初からパウロを叩かせ、パウロを罪人以下の動物のように扱いました。律法の守護者を辞任する大祭司長アナニアの二重性は、見た目は純潔に見えますが、その裏ではあらゆる汚職が広がる灰を塗った壁と同じでした。パウロは自分の口を叩かせたアナニアを灰を塗った壁と呼びながら、自分はじっとしていても神様が彼を打つだろうと警告しました。それはアナニアに対する悪口では、悪口ではありませんでした。律法に従うサンヘドリン会議でかえって律法に反して自分の口を打たせたアナニアに対する自分のパウロの正当な自己弁護であり、人らしい警告でした。しかしパウロのその言葉を大祭司長アナニアに対する悪行とみなした周りの人々が、パウロに神様の大祭司長を悪く言うのかと反問しました。彼らはアナニアを神様の大祭司長と呼びました。彼らにとって大祭司長は神様と同等の権威を備えた神様の代理人でした。パウロは彼らに、自分はアナニアが大祭司長だとは知らなかったと答えます。律法に従うサンヘドリン会議で律法に逆らい、かえって暴力を命令した人が大祭司長だとは全く気づかなかったという意味です。言い換えれば、大祭司長ならば、本当に大祭司長ならば、会議の席上でこのような形で不当に暴力を行使できないという意味でした。そしてパウロは、神を罵ってはならない、あなたの民の中の代表者を呪ってはならないという出エジプト記22章27節の律法を引用しました。律法に従って自分が大祭司長を誹謗しなかったように、大祭司長も律法に従って自分を罪人のように扱わぬようにという意味でした。ユダヤ人最高の議決機関のサンヘドリン会議の議員71名が、パウロ一人を裁判するために一斉に彼を注視していましたが、パウロは少しも ひるまずに言うべきことを堂々と明瞭に述べました。前回申し上げましたように、パウロはそのように言うべきことをすべて言い、抗議することを抗議し、批判することを批判し、警告することを警告しながらも、自分の口を叩かせた自分の人格を崩壊の場で踏みじった祭司長アナニアに対する憐憫を忘れませんでした。大祭司長アナニアは最初からパウロを罪人以下の動物のように扱いましたが、パウロはその非人格的なアナニアに対する人間尊重の心を忘れなかったということです。数多くの人々に迫害されながらも、いつも人間に対する憐憫と人間尊重の心を堅持していたそのパウロが、万民を救うためにこの地に来られた主の完全な通路として使われたことは少しもおかしなことではありませんでした。大祭司長アナニアがパウロの口を叩かせ、パウロの人格を公開の場で踏みにじってしまったとき、もしパウロが興奮して節制力を失い、パウロもまた大祭司長とサンヘドリン会議の議員たちに非人格的に対応したとしたらどうなっていたでしょうか。そうでなくても廃教者として烙印を押されたパウロを殺せないでイライラしているユダヤ人たちを代表するサンヘドリン議会で、パウロは間違いなく満場一致で立法と神殿冒涜罪で極刑の宣告を受けたはずです。そしてその場合に、千人隊長はローマ当局がユダヤ人たちの宗教法を認めてあげている以上、パウロがいくらローマ市民と言っても、会議の席上で非人格的な言行で極刑を宣告された彼をそれ以上保護してあげる名分を見つけられなかったことでしょう。しかしパウロはたとえ公開の場で自分の人格を踏みにじる冒涜を受けましたが、人間に対する憐憫と人間尊重の心を失わなかったので、少しも興奮したり自制力を失いませんでした。それでパウロは祭司長が自分を人間として取り扱ってもくれない会議の席上で何をどうせねばならないのか、知恵深く分別できました。本文6節です。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って、議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。サンヘドリン会議を構成している71名の議員の大部分は、サドカイ派とファリサイ派でした。着ている服だけでも区別できたサドカイ派とファリサイ派は、神学的見解と生活方式においても完全にお互い正反対のところにいました。サドカイとはダビデ時代の大祭司長だったツァドクに依頼しました。紀元前2世紀頃、ツァドクの後裔と任ずる祭司長たちが神殿管理の既得権を主張しながら、サドカイ派が形成され始めました。そしてパウロの時代のサドカイ派は、祭司長とサンヘドリン会議の議員などユダヤ社会で宗教的政治的に既得権を持った支配階層を成していました。彼らはモーセ五書の権威だけを認め、他の旧約聖書の権威は受け入れませんでした。彼らは神様は人間に律法を下さっただけで、 世の中のことに直接介入なされないと考えました。それゆえ彼らに神様の摂理は最初からありえませんでした。天使と霊の存在や復活と永遠の生命のような来世も信じませんでした。彼らに重要なのはいつも目で見える現実世界でした。その結果、彼らは道徳と倫理性を喪失した物質主義者にならざるを得ませんでした。それで神聖であるべき神殿の祭事儀式すら汚れた商売人の商いに転落させてしまったサドカイ派は、庶民たちには憎悪と嫌悪の対象でした。反対に分離されたもの、あるいは区別されたものを意味するファリサイ派は、紀元前4世紀頃ユダヤ教の改革の先頭に立ったハシディムの後裔らしく、誰よりも律法に忠実でした。彼らは世俗的な物事、非律法的なこと、経験でない全てのことから自分たちを区別し、自ら分離された人生を生きるという意味で自分たちをファリサイ派と呼び、その呼び名に対する大変な自負心を持っていました。彼らはモーセ五書のみならず旧約聖書をすべて聖典として受け入れ、また先祖代々から伝えられてきた伝統を尊重しました。彼らは天使と霊の存在、そして復活と永遠の命のような来世も信じました。堕落した祭司長たちがユダヤ教を掌握したことに反対しながら、厳格に律法を遵守するファリサイ派は庶民の尊敬と信望を得ていました。このようにサドカイ派とファリサイ派の完全に異なる神学的見解と生活様式の相違は、両陣営の間で常に争いごとになっていました。パウロはそのサドカイ派とファリサイ派が大挙して布陣しているサンヘドリン会議で、兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです、審問を受けていると宣言しました。ギリシャ語は動詞の語尾で主語の性と数を区別できるので、一般的に主語は省略されると申し上げました。それにもかかわらずパウロは一人称主語を使用して、私はファリサイ派だと宣言しました。自分がファリサイ派であることを強調するためでした。パウロはまた自分がファリサイ派の息子、日本語の聖書にない部分ですが、そのように証ししました。ギリシャ語の原文によると、パウロはファリサイ派の複数形を使用して、自分がファリサイ派たちの息子だと言いました。自分の代にファリサイ派になったのではなく、先祖代々、ファリサイ派であったことを強調する言葉でした。そして自分が今死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判を受けていると証言しました。それと同時に、すぐにファリサイ派とサドカイ派に喧嘩が始まりました。7節から8節です。パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派の間に論争が生じ、最高法には分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからである。喧嘩の原因は簡単でした。ファリサイ派は天使と霊、そして復活と永遠の命を信じるのと反対に、サドカイ派はそれらすべてを否定する 2つの陣営の間の積年の神学的見解の相違によるものでした。彼らはもともと心を一つにしてパウロを神様の立法と神殿を冒涜した者として殺そうとしました。しかしパウロが言及した復活によってこの両陣営は分裂してしまいました。パウロが言及した復活とファリサイ派が信じる復活が同一の復活だったのではありませんでした。ファリサイ派は来世を信じていたので人が永遠に生きることができるという観点で一般的な意味での復活を漠然と信じていました。しかしパウロが言及した復活はファリサイ派を含んだユダヤ人たちによって神聖冒涜罪で十字架に釘打たれお亡くなりになられたナザレのイエス様の復活でした。ファリサイ派を含めたユダヤ人たちがパウロを殺そうとしていた理由のうちの一つも自分たちが神聖冒涜罪で釘打ち殺したナザレのイエスが復活したとパウロが証言して回ったからです。それなのにファリサイ派はパウロが言及した復活が具体的にどんな復活、誰の復活を意味するのか知ろうともしませんでした。彼らはパウロがただ復活により裁判にかけられているという理由で禁煙の中だったサドカイ派に向かって急にパウロの擁護者を辞任し立ち上がりました。9節です。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかと言った。このようなファリサイ派の集団的なパウロ擁護に黙っているサドカイ派ではありませんでした。本文10節はこの2つの陣営の間に激しい論争が起きたことを伝えています。韓国語で紛争、日本語では論争と翻訳されたギリシャ語スタシスは腕力を動員した争いを意味します。それで本文はこの事態を激しい紛争と表現しています。サドカイ派とファリサイ派がお互いに拳を振り回しながらつかみ合っていたのでした。サンヘドリン議会はパウロを裁判にかけるために招集されました。被告の身分で会議に参席したパウロは自ら自己弁護をするしかありませんでした。もし会議の議員たちがパウロの自己弁護を最初から最後まで傾聴していたならば、彼らは神様がイエス・キリストの十字架の恩賜を通して彼らまでも救おうとされる神様の恵みの福音に接することができたはずです。しかしお互い自分の両陣営の論理に閉じ込められていた彼らはその貴重な機会を自ら逃してしまいました。ファリサイ派がパウロの擁護者として立ち上がったことも一般的な意味の復活を信じる自分たちの陣営論理のためであって、パウロが証言しているイエス・キリストの復活を信じたからではありませんでした。彼らもやはり抽象的で観念的な復活ではなく人間の罪の償いを代わりにするために十字架の生贄として お亡くなりになられてから死に打ち勝ち復活なされた永遠の生命であらせられるイエス・キリストの復活に自分たちを接ぎ木でできる 絶好の機会を退けてしまいまして、言い換えればお互い自分たちの陣営論理に閉じ込められていたサドカイ派とパリサイ派は、パウロを通してイエス・キリストの中で得ることのできた新しい未来、永遠の未来を永久に喪失してしまいました。陣営論理に閉じ込められて生きることは、このように呆れた結果を招来します。先日6月23日英国でブレキスイットと関連した国民投票が実施されました。欧州連合脱退是非をめぐり国民の意見を問う投票でした。結果は投票者 51.9% の賛成でブレキスイット、すなわち欧州連合脱退が可決されました。これまで英国ではヨーロッパ連合欧州連合残留派と脱退派が互いに自己陣営の論理を掲げて相手を攻撃しました。その過程で互いに自分の陣営に有利になるよう扇動と誇張と真実の歪曲が乱舞しました。そして欧州連合脱退で確定された国民投票の結果が、英国国民をして初めて真実を直視せしめました。英国ポンド化は暴落し、英国証券市場で1日の間に1000億ポンド、韓国の貨幣で約150兆ウォンが蒸発しただけでは済まず、外国系金融機関と企業が英国を離脱する動きを見せながら、英国人は遅ればせながらインターネットで最もたくさん検索した質問が、欧州連合を去るとはどんな意味なのかだったと報道されました。残留派と脱退派両陣営の陣営論理に閉じ込められたたくさんの英国人が、実際に欧州連合を去ることがどんな意味かもわからないまま投票していたのでした。その結果、国民投票1週間後の6月30日、現在、英国下院ホームページを通してブレキスイット再投票の請願に署名した英国人が400万人を突破したと知らされました。現在、大混乱に陥った英国で最も確実なことは、残留派と脱退派の両陣営にの論理にとらわれていた英国は、当分の間希望あふれる未来を迎えることが難しくなったということです。6日前に他界した未来学者アルビン・トフラーの言葉を借りて言えば、英国はいかなる人も予測できない不確実性の未来と直面しました。私たち国民も昔から政治的に社会的に地域的にそれぞれの陣営論理にとらわれて互いに争っています。国民一人一人が一日でも早く陣営論理から脱して国民全体と大韓民国の未来を考えないならば、私たちもやはり本文のサドカイ派とファリサイ派のように新しい未来を永遠に喪失するか、現在の英国人のように不確実性の未来と直面することになるでしょう。パウロを前に腕力まで動員したサドカイ派とファリサイ派の争いを見守っていた千人隊長は、サンヘドリン会議がパウロに対して統一した見解を示せないという重要な事実を確認しました。それで千人隊長は、今や腕力を動員したサドカイ派とファリサイ派の争いの中からローマ市民のパウロを救い出さねばなりませんでした。10節です。こうして 論争が激しくなったので千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し兵営に連れていくようにと命じた。サドカイ派とファリサイ派が彼ら同士だけで拳を振り回し衝突したのではありませんでした。彼らはパウロを腕力で捕まえ、お互い引っ張りながら絡み合って争いました。サドカイ派はパウロを袋叩きにするために、ファリサイ派はパウロを守ってあげるためでした。そのままにしておいたらパウロの命に関わるのは確実でした。千人隊長は部下たちに命じ、互いにパウロを掴んでくんずほずれつ争うサドカイ派とファリサイ派からパウロを力ずくで助け出して来させました。物理的な力を動員してパウロの身辺を確保させたのです。そして千人隊長はパウロを安全にローマ軍の要塞に移させました。このようにサドカイ派とファリサイ派の腕力の衝突の中からパウロを力で助け出した人は確かに千人隊長でした。しかしそれは外面に現れた目に見える現象にすぎません。その背後で千人隊長を通じてパウロを力で助け出されたお方は神様でした。パウロはこの世のいかなる陣営の論理にも陥ってはいませんでした。彼はただ罪人を救うためにご自身を捧げ物として差し出された三位一体の神様の論理である永遠の福音の論理と恵みの論理だけを追い求めるクリスチャンでした。その時神様が決して短くないご自身の御手でサドカイ派とファリサイ派の腕力の衝突の中からパウロを救い出されたのでした。言い換えるとユダヤ社会で飛び鳥も落とすといわれる不可能のことのないサンヘドリン会議会も決して短くない神様の御手からパウロを奪うことはできませんでした。イエス様がおっしゃいました。ヨハネによる福音書10章27節から29節です。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。そうではないでしょうか。宇宙万物を創造なされたので、宇宙万物より大きな父なる神様を見てから、この世の誰が何が恐れ多くも私たちを奪い去ることができるでしょうか。ですから十字架の死も神様の御手からイエス様を奪うことはできませんでした。かえって神様が死の権勢からイエス様を助け出し、永遠の復活の救世主として立てられました。斬首刑も神様の手からパウロを奪うことはできませんでした。神様が斬首刑にされたパウロもやはり死の権勢から助け出し、時間と空間を超越し私たちの中で永遠に生きさせました。この世のどの陣営の論理も私たちに新しい未来を、永遠の未来を抱かせてくれることはできません。本文の サドカイ派とファリサイ派は言うまでもなく、2000年前地中海世界を席巻していたローマ帝国と、日の昇るところから日の沈むところまでユニオンジャックの旗をはためかせた大英帝国を含め、この世のいかなる陣営もそれ自体で永遠の陣営はないからです。ただ永遠なる神様の論理だけが永遠です。その永遠の福音の論理を、その誠の生命の論理を、その変わることのない恵みの論理を、人生の目的とする神聖なクリスチャンとして生きていきましょう。その時決して短くない神様の御手で、この世の何者もいかなる人も私たちを奪うことはできないでしょう。かえって神様が私たちを飲み込もうとするこの世のすべての脅威と危険からいつも私たちを助け出してくれるでしょう。それでこの方の中だけに新しい未来、永遠の未来があります。お祈りいたしましょう。お互い自分の陣営の論理にとらわれ、パウロを通じてイエス・キリストの中で得られる新しい未来、永遠の未来を永遠に逃してしまった愚かなサドカイ派とファリサイ派が、実は私たち自身の姿であることを悟らせてくださり感謝します。お互い自分の陣営の論理にとらわれ争うのに忙しく、新しい未来を逃しているこの国を、この民を、私自身を憐れんでください。私たち皆が自分の陣営の論理から脱し、私たちを救おうとご自身を生贄として差し出してくださった永遠の神様の論理、その永遠の福音の恵みの論理を人生の目的とする神聖なクリスチャンとして生きていかせてください。神様の論理を追い求める私たちの人生によって、決して短くない神様の御手でこの世の何も誰も私たちを奪うことができないことが立証されますように。神様の論理を人生の目的とする私たちによって、私たちの未来が、私たちの国の未来が、人類の未来が必ず新しくなっていきますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。